聖書2箇所朗読いたします。はじめは旧約聖書イザヤ書58章の3節以下、お手元のプリントのところにも載っております。3節以下、なぜあなた方私たちの断食を顧みず苦行しても認めてくださらなかったのか。見よ、断食の日にお前たちはしたいことをし、お前たちのために労する人々を追い使う。見よ、お前たちは断食しながら争いといさかいを起こし、神に逆らって拳を振るう。お前たちが今しているような断食によっては、お前たちの声が天に聞かれることはない。そのようなものが私の選ぶ断食、苦行の日であろうか。葦のように頭を垂れ、荒布を敷き、灰を撒くこと、それをお前は断食と呼び、死に喜ばれる日と呼ぶのか。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結びをほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること、さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたのしんがりを守る。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。くびきを壊すこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き出、あなたを包む闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤された園、水の枯れない泉となる。人々はあなたの古い廃墟を築き直し、あなたは世の礎を据え直す。人はあなたを城壁の破れを直す者と呼び、道を直して人を再び住まわせる者と呼ぶ。安息日に歩き回ることをやめ、私の聖なる日にしたいことをするのをやめ、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を尊くべき日と呼び、これを尊び、旅をするのをやめ、したいことをし続けず、取引を慎むなら、その時あなたは主を喜びとする。私はあなたに地の聖なる高台を支配させ、そうヤコブの修行を享受させる。主の口がこう宣言される。新約聖書マタイによる福音書の第6章16節以下、10ページ以下でございます。断食するときには、あなたは偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき、頭に油をつけ、 髪を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず、隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。お祈りいたします。すべてのものを作り、これをすべ収めておられる主イエスキリストの父なる神様、あなたの豊かな恵みと御顧みの中で、すぐる一週間それぞれの歩みをあなたがお支えくださいましたこと、心から感謝いたします。秋の麗しいこの聖日の明日、あなたの御前をしたい、集まってまいりました。どうかあなたがこの集いを祝福し、御心にかなった礼拝を捧げることができますよう、私たちを導いてください。重荷を負い、癒しを求めて集う私たちに、どうか救いの恵みと命の御言葉を備えてくださるよう心から祈ります。コロナの災いがこの春以来続いている中で、礼拝に集うことのできない兄弟姉妹の多くあることを覚えて祈りを合わせます。どうか立ちはだかる差し障りが取り除かれて、一日も早く共に礼拝を捧げることができますように、それまでの間あなたを仰ぎながら、それぞれの場で礼拝を捧げている兄弟姉妹と私たちの心を一つにし、それぞれの礼拝を守り祝福し、あなたの心にふさわしく導いてください。宗教改革記念日が今週の終わりに定められているところから、私たちはそのことを覚えて本日の礼拝を捧げようとしています。宗教改革者ルターが聖書のみを唯一の権威とし、キリストを信ずる信仰によって人は義とされ、救いに預かることができるという教会改革の精神は、多くの聖人によって受け継がれ、私たちの教会もその伝統の中で今ここにあることを思います。どうかこの礼拝を通して先人の働きに感謝を捧げるとともに、私たちがその働きと精神をふさわしく受け継いでいくことができますように、私たちを導いてください。先週の日曜日10月18日には、中村義樹先生を代々木上原教会牧師としてお迎えする就任式を取り行うことができました。あなたは私たちの教会に最もふさわしい先生を選び、お使わしくださいました。心から感謝いたします。中村先生が赴任されてからすでに半年以上が過ぎており、コロナのためにいまだ正常な形で教会の運営も困難の中にありますが、どうか会員役員ともに力を合わせて、この困難を乗り越え、中村先生をお支えし、この地にあってあなたがお立てくださったこの教会の捨てをともに持っていくことができるように導いてください。今朝は核兵器禁止条約基準が50カ国を超えて、いよいよそれが公になり、平和の方向に一歩前進したかのように見えます。どうかこのことを私たちは覚え、今、核兵器の 被爆第一の国である私たちの二度とこのようなことが起きないようにするためにも、核兵器が地上から取り除かれ、本当にあなたの御心にかなった世界になることができますように、私たちを強め導いてください。季節の変わり目にあって、健康を害しておられる兄弟姉妹の上に、あなたの恩返りを祈ります。またこの礼拝に集うことのできなかった方々の上に、あなたの恩慈しみが届きますように、この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、私たちがあなたへの信頼をさらに厚くし、それぞれの未来への希望をより強くし、愛の交わりを一層深めていくことができますようにお導きください。これらの拙い感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。三条の水訓公開説教、今回で第10回目を迎えました。1年半ぐらいかかっているでしょうか。マタイ福音書5章から7章にかけて繰り広げられているイエスの教えをまとめた説教集ですが、本日はマタイがまとめた三条の説教第3部の最後の部分に当たります。この三条の説教第3部はイエスの教えを掟きてと儀礼に分け、この2点をユダヤ教とイエスの教えとを比較させながらマタイが展開しています。そして基本的な姿勢、これはマタイの思想と見ていいと思いますが、掟きての放棄ではなく古い掟きを完成するのがイエスの教えである。それが序論の公開説教では第3のところで展開いたしました。掟きに関するさらなる追求は5つの項目に分かれました。裁判、姦淫と離婚、制約、報酬、敵への愛について、それが4回から8回までに及び、そのことを私たちは検証いたしました。そしてその第3部の後半は儀礼についてでした。儀礼というと施し、祈り、断食で、今日はその3回目の断食のところに入ろうといたします。その3つの中にもう一つ巡礼というのが、大体他の、これカトリックもそうですが、イスラムもそれからユダヤ教も入っています。私たちはこの断食と巡礼に関してはプロテスタント教会では入っておりません。ルターの宗教改革の精神を今日私たちが検証するにあたって、このことも明記しておきたいと思うのであります。巡礼が聖書の中に出てきませんので、旧約にはあるのですが新約にはありませんので、一言ちょっと加えておきたいと思います。ご存知の詩編の120編から134編にかけて15節ほど、巡礼の詩編が載せられています。都詣の歌、あるいは都に昇る歌というふうに、記されているところですね。つまり旧約の人たちはやはりこのことを覚えていたわけです。エルサレムに昇るそれぞれの村から、例えばガイラ、イエス様のおられたガイラから登るにはおよそ200キロの道のりがありますが、それを数日かけて、個人で行くことは滅多になく、家族、近所の村の人たち、 共に年に一度は行きたい、しかしそれが無理ならば一生に一度は行きたいというのがエルサレム詣でになるわけです。でそのところで歌われるのが120から134までのところです。でちょうど10月15日ここで秋谷達子さんの葬儀がなされたときに賛美歌121番が歌われました。これは宮詣の中でも、まあ、歩きながら歌うのにふさわしい賛美歌ですね。山上に向かいて我は目を開く、助けは伊豆方より来たるか、雨土の御神よ、り助けぞ我に来たる、御神は慣れの足を強くす、見守りあれば慣れは動かし、御民をば守る者、まどろみ眠る眠りまさし。御民は仇を防ぐ盾なり、長身を常に守る影なり、夜は月昼は日も慣れをば損なうまち。御民は御神は災いをも避けしめ、疲れし魂をも休ます、いずる折いる折も大切なれを守らん。別所梅之助という人、青山学院でも教鞭を取った方、牧師ですが、もう名役の名役ではなくて名作の詩編の121編をこんな素晴らしい日本の文章にして、これは私たちが今親しんでいる賛美歌の21の中でも150番ですね、ちゃんとそのまま残しているところですね。秋谷さんがあれを挙げられているには、私は代々木上原教会の前身上原教会が毎年夏に箱根で研修会修養会を持ちました。この研修会修養会は80名から90名ぐらい参加する、もちろん教会の人が主ですが、他に指の読者たちも来て、そこでよく歌われた賛美歌がこの121番の301番ですね、121が詩編です。そういうことを思い、ああ秋谷さんの心の中にもこれが響いているのだなということを私は感動を持って共に捧げることができました。イエス・キリストが吸い越しの祭りに合わせて弟子たちとガリラの親しい仲間たちと一緒にエルサレムへ向かったのも、あるいは巡礼の旅であったかもしれません。しかし旅立つ前に3回も受難予告をしておられたことを思うと、その旅はただの巡礼ではなく、受難を覚悟して福音を世に表すためであったことがわかります。旧約聖書の民がエルサレムを聖地として巡礼をしていたのに対して、イエスに始まる教会が巡礼をやめているのは、受難十字架を経て復活に至る出来事の方が重視されていたということが明かしされているように思います。時は流れて、ローマカトリック教会では再び聖地巡礼を再開しています。十字軍がそうでした。しかしこれは単なる信仰という以上に極めて政治的なものがあります。でも純粋なさを保っているのでは、聖地と呼ばれるかつて奇跡のあったようなルードなど、あるいはコンポステラなどが今でもローマカトリック教会では重んぜられています。しかしプロテスタントでは、2人または3人が主の名によって集まるところ、そこはどこであれ教会となり礼拝の場となる、そういう姿勢を改革者の意思に沿って私たちも思っています。今日の礼拝の始めに 招きの言葉としてローマの信徒への手紙の12章1、2節をご一緒に注目いたしましたが、その中にこれこそがあなたのなすべき理にかなった礼拝であるとありました。この理にかなった礼拝、なすべき礼拝と日本語ではなく私たちの写真である聖書では訳されていますが、ロイケ、ラトレイヤ、ロジカルワーシップですね。ロジカル、理にかなった礼拝という、そのラトレイヤという言葉には礼拝という意味と祈りと、それから施し、それに断食巡礼が通常ラトレイヤには入っているのであります。施しと祈りについては前回の9回と10回の公開説教で申し上げましたので、今日はその第11回目としては断食についてみたいと思います。ローマカトリック教会では巡礼と同時にこの断食も残しています。名前を日本語では大祭と小祭の2種類に分けています。いずれの行事もキリストの受難の奥義に預かるために食事を断つか制限することによって十字架を忍ぶ行事です。まず大祭、これは灰の水曜日、受難節の初めのところですね。それから熟日、十字架におかかりになる受難週の金曜日、これが大祭です。で、信徒は一日一食で済ませます。今では健康を配慮して成人信徒に限り、また病人や妊婦などは除外されています。小祭、祭という字はですね、斎藤さんの祭という字です、小さい方の祭、こちらの方はですね、美食を断つ、そして肉を特に節制するという、そういう役目を持っています。加えて礼拝の始まる、時に、ミサといいますが、聖体拝領、必ずそこには主の十字架を忍ぶことがありますので、それを執行する人は詳細に詳細の方を務めてから礼拝に臨むのです。旧約聖書の方を見ると、先ほどお読みしたあの、イザヤ書58章のところが、ありますね。全部で数多くあるんですが、それから第7の月の、食材日にも断食をする務めのことが、レビ記などに細かく出ています。あの第3イザヤのところご一緒にお読みしたので、よくお分かりになったと思います。第3イザヤの活躍した時代にはバビロン捕囚から帰り、故国再建を目指している民が、しかしそういう中でなかなか実現しない自分たちの要望に対して不満が出てくる。断食をしても祈りが聞き入れられない不満。これに対して第3イザヤが答えているんです。それは断食や祈りの姿勢が間違っているからだ。形骸化し、儀式としての宗教儀礼、それでは神様は私たちの願いは聞き届けてくださらない。断食は悔い改めの証であり、嘆きの祈りを言い表す技として重視されているのに、捕囚から帰った後、形だけの儀式になっていることを彼は批判をしています。同じく安息日も、安息日に歩き回ることをやめ、 私の聖なる日にしたいことをするのをやめ、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を尊くべき日と叫び、これを尊び、旅するのをやめ、したいことをし続けず、取引を慎めば、その時、あなたは主を喜びとすると、そこまで言っています。イザヤが、断食というものが表す本来の姿に立ち返ろうとする、そして民衆をそのように指導しようとしていくのに対して、イエスの断食批判は、さらに深まっています。貧しさのあまり、断食さえ守れないような人々が大勢いる中にあって、主イエスはこういう人たちの中に入って批判がなされているんです。このことは新約聖書、とりわけ福音書に残されたイエスの言動を通してよくわかります。しかしその前に今日のこのテキストについて少し見ておきたいと思うのですが、批判の対象はパリサイ派や律法学者、宗教家であるかもしれませんが、もっと広く宗教儀礼として断食を行っている一般の信徒も批判の対象にしています。断食という出来事が儀礼に流されて、批判される相手のことを偽善者と呼んでいますが、言っていることと実際にしていることとか分離している、自分が信心深くあることを見せびらかせるために、わざと自分で顔に墨を塗って苦行をしているかのように見せている。イザヤと同じようにイエスが形骸化した断食を批判していることもここにはよくわかります。教会は、その前にユダヤ教は月曜日と木曜日に断食をするように、これは律法学者たちが勧めました。それに対して新約聖書の後、教会は断食を再開している部分があるんですが、そこでは月と水、木ではなくて水と金、つまり詳細に当たるところへと改めているのですね。で、今日のテキストでは、あなた方は断食をするときは頭に油をつけ顔を洗いなさい、それはあなたの断食が人に気づかれず隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである、そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださると。イエスも弟子たちも断食はしませんでした。その様子については、断食についての問答集がどの福音書にも残されています。最も古いマルコ福音書で2章18節から32節はこういうふうに書かれています。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食をしていた。そこで人々は、マタイ福音書ではヨハネの弟子たちはイエスのところに来て言った。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスの答え、花婿が御宴の席にいるときに断食、誰が断食するかと、花婿がいる間断食はしないというふうに言っています。で、断食をしないその理由の補完としてもう一つ例えを入れています。それは継ぎ布の話です。古い服に破れを補修するために新しい布をつけたらば破れがもっとひどくなる。だからその古いものと新しいものを一緒にすることはしない。同じくもう一つ加えました。それは ぶどう酒と皮袋です。で、ぶどう酒を皮袋に入れるときに以前使った古い皮袋をもう新しいぶどう酒にもう一度入れ直したら発酵がひどくなったのでなるので破れてしまう。これ次のと同じように新しい出来事と新しい運動と古い体制と一緒にすればどちらもダメになるということの例で、だから断食はしないのだと。でも教会は断食を始めました。なぜでしょうか。そのことは先ほどの聖書の中にも出ていました。花婿が奪われる日がある、その日には断食をするだろうというふうに聖書には書かれているのです。プロテスタント教会はイエスに回避する運動の中で断食を中止しました。カトリック教会はあの花婿が奪い去られたそのことを悲しみながら同時にまた断食を始めるという、そういうところへ戻っています。もともと断食を私たちは今この教会ではしないわけですが、その伝統を探ってみればイエスに遡るのだということをこのテキストから新たに確認してみたいというふうに思うのです。なおこの問題は大変微妙であることが、それぞれの福音書の今の断食をしないということに対してももう一度再開するというそこのところで、いくつかそれぞれの福音書の特徴を表している。マルコ記者は一切やりません。最も古い福音書です。マタイは断食を始めた方を支持しています。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ、そうすれば両方とも長持ちすると。マタイ記者はかつてユダヤ教ラビであったという。ユダヤ教もキリスト教も共に存続する道は一緒にこの混ぜるのではない、分けるのだという言い方です。ルカの方はまたちょっと違っておりまして、一節わざわざ付け足しています。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいブドウ酒を欲しがりはしない、古いものの方が良いというのである。お酒は古い方がいい。まあ、ルカはお酒をたしなんでいたのかもしれません。ユダヤ教の古い儀礼にも敬意を表している。これは余裕ですね。使徒言行録を書き、歴史家である。過去があって現在があり、そして未来へつなぐ。過去を叩いて否定するのではなくて、それなりに尊敬するという姿勢がルカのこの古いものの方がいいという言い方をしているように思います。でこのように初代教会には断食をめぐっていつかの流れがあったことを聖書からも知ることができます。私たちはイエスの原点に立ち返って見なければなりません。イエスは断食を行わなかった。なぜならばそれは今日のテキストにあるように形骸化した古い儀礼であるからです。さらに加えればイエスは弱者の側に身を置き、安息日や断食さえ守れないほど貧しい人々が地の民と呼ばれ軽蔑されている、そうした人々の側に立ち守れない人々について批判をするのではなくて、差別を生み出している状態を乗り越えるために断食そのものをやめておられるのです。そればかりではありません。断食を不要とするような生き方、それは 今神様から与えられている命を喜び、精一杯生きる民衆と分かち合って共に生きていくこと。本日のこのテキストについて三条の推訓では、次回から第4部に入るのですが、その第4部のところで、空の鳥、野の花を見よと、まかず、くらず、蔵に収めず、いかずっとありますね。あそこのところで、それこそ、キリスト教倫理の最も高い部分をマタイは用意します。それはイエスのまさに教えなんです。私たち日常生活で、喜びの時ばかりではないように見受けます。確かにそれはそうなのですが、それでも喜びの祝宴に私たちが共にあり、生かされて生きているというその恵みをかみしめる時に、祝宴がここで蘇ってくるのである。二重の苦しみの中にありながらも喜びを私たちは体験できる。これがマタイがこれから用意しようとしている事柄です。十字架にかかられた後、イエスを見える姿では私たちはもう接することができなくなっても、主はなお自分たちと共にいてくださる。それが復活された主であり、この主と共にいる限り、今もなお私たちは婚宴と喜びの時を持ち続けている。だから断食は不要である、そう語っています。主イエスが今を生きることの喜びを婚礼の喜びに例えてくださったように、イエス亡き後の教会もイエスを花婿とし、共に従う信徒を花嫁に例えて歌ってまいりました。これはマタイ福音書の25章にある10人の乙女の話から受けているところですが、これからご一緒に歌う賛美歌230番起きよと呼ぶ声、それもそのように歌われています。実は昨今のコロナウイルスと同じように、16世紀にペストが蔓延したとき、北ドイツ、ウンナの教会牧師であったフィリップ・ニコライが、毎日30人を超える遺体を見送る務めの中で、何とかして遺族と回収、また召されていく人々に福音を明かし、その福音によって力づけ、慰めとなるような賛美歌を作ろうと一晩で書き上げたのが、このこれから歌います230番、それともう一つ二つなんですが、276番、暁の空の美しい星よ、絶えに麗しはヤコブよりいだしという、あの明日の星よというですね、二つともクリスマスにちなんで歌われることが多くなんですが、しかしフィリップ・ニコライは私たちの今のような状況の中でこれを作り、人々と分かち合ったのです。御手に惹かれつつ、御国へ行くみぞ善を幸なる、この言葉にどれだけ力を受けたことでしょうか。地上の生活も、また天で過ごす召された後の生活も、花婿なる主と信徒とが結ばれて生きている限り、それはずっと喜びの祝宴であり続けるのだ。そのことを覚えつつ、これからご一緒に230番を捧げたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、今日も 礼拝へと導かれ、あなたの命の糧をいただくことができまして、心から感謝いたします。どうか、体は日々変化し、やがては朽ち衰えていく中にあっても、十字架の苦難を乗り越え、生きて私たちと共におられる主を同伴者とし、祝宴に招かれた信徒としての自覚を持って、今も後もずっと歩み続けることができますように導いてください。主の絆に生かされている喜びを世に伝え、明かしする私たちであることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に230番お座りになったままお歌いましょう。のでご起立ください。主の平安を携えてこの世へと使わされていきなさい。主なる神を愛し隣人に奉仕しなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たち一同の上に今も後も常しえにあるように。アーメン。